それでは黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。
アーメン。
アーメン。ご起立ください。賛美歌309番をもって栄光の主を褒めたたえます。309番です。信じなさい。そして私をも信じなさい。
私の父の家には住むところがたくさんある。
もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。
トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた。私は道であり真理であり 命である。
私を通らなければ誰も死のもとに来ることができない。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我が天の造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生きれる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる功労の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
唱詠173番です。173番を賛美します。
主が聞いて私たちの罪を許してください。今日は聖餐の終日です。私たちの罪のために十字架につけられたイエス様、 あなたの御体であるか、また流された血を私たちが口にして、私たちの内から洗い清めてください。それをもって、この次の1ヶ月間、あなたの御姿、また思いを表現するものとして立ててください。また今日御言葉を語られるパスタ、河合先生、また働き人の目に聖霊十万を与えてください。その御言葉を述べ伝える賜物を与えてくださったことに感謝します。今日もこの時間、あなたの御言葉、その思いをすべて語り尽くすこの時間となります。また今日その御言葉を聞く私たち生徒一人一人の耳を開き清めてください。その御言葉を聞いて私たちの心の中に留め、またその御言葉に従順に従う私たち生徒一人一人であります。またこの成田エクレシア、また横浜天聖キリスト教会を祝福してください。そこに集まる生徒一人一人があなたの道を踏み外すことなく歩み続けることができますように、どうか聖霊様をお守りください。また私たち成田教会、横浜教会の若者たちを祝福してください。その一人一人に語りかけてください。また夢に現れてください。それを通して揺らぐことのない信仰が与えられますように。またその信仰を持ってこの世界で政治、経済、文化、教育の中であってリーダーシップを取るものとしてということを信じ始めます。今日もこの時間、初めから終わりまで共にいてくださる主に感謝します。どうかあなたの御言葉を聞かせてください。精霊を祈ります。精霊が与えられることを祈ります。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように。主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
ただいまより聖誕式を執り行います。生産は私たちの主イエスキリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この生産には信仰告白として洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ信仰を持ってこの聖誕に扱いましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げてのしそれを書きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お願いします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
それではパンを分散いたします。
キリストに焼かれたる体です。
アメン。私の家にあなたを咲いてください。主よ、それゆえ主よ、道の前に大胆に出ることができますように祝福してくださったと。あなたは羊の門となってくださいました。この私の門となってくださいエクレシア一人一人の門となってくださったので、主よ感謝します。この門を平日で私たちを人に守ってくださったイエスキリストに帰る死なずみさんの愛あまりに進まれるように進みます。イエス様の贈られたその命にはあがなわれたものとして今の人たちの主としてあることができます。主はあなたは私たちの主としてあることができます。イエスの名によってこの1ヶ月は羊の門でありイエス様の中において定義するからしてくれます。
夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださらせるように、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
それでは杯を分担いたします。
主イエスキリストの流された血潮です。主イエスキリストの流された血潮です。
アーメン。主イエス様、あなたは私のために流されたこの地を助かり、この地の主を杉越しの恵みが与えた主を本当に守られたこの1ヶ月でありますように、そして大いなる財を持って主をエジプトを受けたイスラエルの民として歩むことができますように、主を祝福しています。主を皆様にこの場を参加します。
イスラエルの全会衆に告げていて、この月の10日に各々のその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンとニラナを添えて食べなければならない。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを封じ、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。 あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。
アーメン。
私はその血を見てあなたのところを通り越そう。
アーメン。
私がエジプトの血を打つときあなた方には滅びの災いが起こらない。
アーメン。
この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、
い
よいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する様、今私たちはあなたの身体とまた血潮をいただき、あなたと一体となった恵みを覚えて感謝いたします。いつでも我々はあなたと一体となっていることを覚えつつ、これからこの地上にあって住む日々歩ませてくださり、いよいよ守ってくださるように、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
アーメン。感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
血を流そうと急いでいるからだ。アーメン。せーの。We will take also the valuable things that in our house is disrupted. Just as with us, we will all share the root. My son, do not go. せーの。My son, do not go along with them. Do not set foot on their path.
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたさえ感謝いたします。主よ、天にも地にも本当にあらゆるものに、主よ、あなたは秩序と法則を置いてくださいました。テピリンするこの若者がこの秩序と法則を理解する力に一日ますように、そしてイエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって識別して、そして本当にイエス・キリストにある聖堂を堂々と歩くことができますように、主を祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日メディアにいただく言葉はヨハネの福音書4章3節から30節です。ヨハネ4章3節から30節。ヨハネの福音書4章3節から30節、はじめに13節から15節を宣言いたします。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちを救うために十字架にかかってくださって、死んでくださって、私たちの身代わりになってくださったことを感謝します。そしてよみがえってくださり、永遠の命を私たちにも与えてくださったことを感謝します。私たち諸々の 過ちを犯し、また無知のゆえに本当に間違った道に入ってしまいますけれども、しかしあなたが正しくなさることを感謝します。今日あなたが恵みの御言葉を通して我らの行くべき道を示し、また私たちに与えられている特権がいかほどであるのか、どれほど素晴らしいものであるのか、今日再び確認し知ることができますように、どうか助け導いてください。今取り次ぐしもべらの唇をあなたが整えてください。血潮をもって清め、罪を許し、また弱さをあなたが覆ってくださり、そしてあなたの命そのものを語りするこのしもべらであり、またこの聞く一人一人でありますよ、血潮をあなたが祝福してください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の御名を褒めて大賛美いたします。今回の箇所ですね、もう本当に皆さんはよくご存知ではあるんですけども、本当に私たちがどれほどの地位、救いという地位を得ているのか、ちょっと皆さんからすれば、ね、初心者コースのような今日のメッセージかもしれないんですけども、しかし本当にいつでも皆様この初心に帰り、また基本これを忘れることはないようにするべきなんです。今日は、その上で一人の女性、ある、ね、サマリアという町に住んでいた女性についてのお話ですけども、彼女はですね、素晴らしい男性と結婚すれば、この自分の心の渇きが癒されるんではないか、そういうふうに夢見て、そして、ね、ある男性と結婚したんですね。しかしその結婚生活というものは本当に彼女が夢見ていたようなものではありませんでした。彼女が抱えていた渇きはもっとひどくなってしまったんですね、結婚したことによって。ある物事に憧れを抱いて、そしてそれをいざ手に入れてみたけれども、しかしあれこんなもんなのかって、乾いていたものが、思ったより満たされていない、むしろ、ね、それを手にしたことによってなんかもっと以前知らなかった問題が湧き起こり、ね、そしてもっと渇きがひどくなるということ、これ、私たちにもあるものです。で、彼女はその男性、ね、との結婚に失望して、で別れて、ね、離婚することになって、でそして離婚した後またすぐ別の男性と、ね、結婚することになりました。この男性と結婚したら、ね、まあ、前の男性とは違ってこの男性はこういうことがあるから、ね、もっと自分の渇きが癒されるんじゃないかって夢見たんですけど、しかしその2番目の男性と結婚してもけれども別の問題が発起起こって、で思っていたようなことにならないんで、でそれでついにまた再び、ね、別れて、で離婚して、でまた別の、そのまた別の男性と結婚することになったんですけども、また離婚して、また別の男性と結婚した、また離婚した、また別の男性と結婚した、また離婚した、というふうにもう5回もですね、結婚と離婚を繰り返し、でそして今度は6番目の男性と出会うんですけども、しかしその男性とは結婚ではなく同棲という形で一緒に住むことにしました。彼女はそういう経歴を持ってしまったので、もはや若かりし頃のように、ね、みんなの前に、太陽の下で、ね、堂々と歩くことができなくなってしまった、ね、本当に、ね、学校通っていた時には、ね、もう普通に遊んでいた友達だけども、ね、大人になるにつれていろいろな過ちを犯して、でそれで公然と友達と、ね、の前に姿を現すのがちょっと嫌になってくる、そういうことはあります、ね、引きこもってしまうことも、ね、おります。けれども彼女も同じように公然と出会うことができなくなってですね、その地方、パレスチナ地方です。お昼の間はすごく暑くなるんですね。皆さんも真夏の太陽の下で歩きたくないですね。それと同じようにこの、パレスチナ地方も、真昼は誰も出歩かないんですけども、しかしその時間を選んで、っていうのはもうその時間帯誰も出歩きませんから、ちょっともう冷ややかな目で見られなくて済む、くらいなら本当に暑い時間、行って、そして井戸に水汲みをして、でその水を、男性のもとに持って帰っているということが、 彼女の日課になってしまいました。
あのね、よくこのメッセージで私たちが心得なければならないと、結婚していない人たちはよく聞いてください。どういうことかというと、初めの人アダムを作った時に、主はアダムにふさわしいものとしてアダムを深く眠らせた後、そのアダムの脇腹を取って、アダム自身が知らないうちを知るもの、いいですか、アダムが知らないうちを知るものとして女性を作ったんです。そしてその女性がアダムの慰める役にね、ふさわしく育つまで神様は神様の身元に置いてね、その女性を育てたんです。ぴったしアダムに嫁ぐ時になった時に、アダムのところにこうやって連れてったんですね。そしたら一目見てアダムが言ったのがね、私の骨の中の骨、肉の中の肉、私の内と外を全部知るものっていう、外全部見えてるよね、態度やら言葉やら、内というのは秘めているものがあるからね、よくわからない。でも夫婦はわからない。夫婦は黙っていてもわかるの。なんか企んでるな、なんかやってるな、わかるんです、夫婦は。あのね、この女の人の結婚の間違いは何かって言ったら、この当時結婚自分勝手にできないんですね。親が言いなすけして結婚する、じゃなかったら親が決めた人に行けして結婚する、そういう状況だから、この女の人は言ってはこの肉の親によって結婚したところでね、まあうまくいかないということで手戻りになって、次まだ親が手戻り、そういうねことがあって、もう何回手戻りしたかわからない。だからもう恥ずかしくてしょうがないね、呪われた女のような状況なんですね。どういうことかって言ったらね、この人の何回にも何回にも及ぶこの手戻りというのはね、脇腹じゃない人のところに連れて行かれたからなんです。どういうことかって、脇腹だったらピタシサイズがある、ここから出た骨だったら、この出た骨が心の中にスッと入った時にサイズが合ってるから、何にも痛くも痒くも何にもない、自分のものが戻っただけだからね、だからよくあの男の人が脇が寂しいなっていうね、だから自分の脇から出たその骨、それが戻っているということであるならば、もうぴったしのサイズなので、その人がやってることが何もかも可愛いし、何もかも賢いし、そうですよ、内と外をしてるんだもん女の人はね、その男の内と外をしてるの。でもこれが合わない場合というのは、結婚して一緒に住めば住むほど合わない合わない合わないが現れるんです。何度も何度も手戻りしたくなかったらどうなるか、ね、イエス様にお祈りするんですよ、ね、何度も何度もね、出て行けって言いたくなかったら、ね、お祈りするの。イエス様、私の脇腹から取ったそのぴったしの骨と結婚しますよ。じゃない人と会った時には言葉が吐き違い、思いが吐き違い、そしてすごくこう威圧感があるようにしてくださいってお祈りするべき。じゃないと結婚してからだからみんなね、今結婚する人より離婚する人の方が多いんだよね。そんで手戻りを5回も6回もしてごらん。どんなにこの顔の皮が厚い人でも恥ずかしい。ね、恥ずかしいから、ちょっとね、どっか知らない町に行って住まなければならない。ね、そのようなことになってしまいますよ。だから、ね、結婚ということは、ね、死が2人を分ける時まで絶対にこれは続けなければならないものなんですね。続けなければならないものなんだけど、その契約を破らなければならないほどの不便を覚えてるんですよ。サイズが合わないからちょっとね、我慢して一緒にいようと思って骨を入れようとしているんだけど、入れるたびに刺して痛いんです。 骨そのもの、その女の人そのものも、もう入っているのがもう居心地悪くてしょうがない。何度も何度も手戻りに されるか、じゃなかったら呪われた状態でずっと生きるか、ダメですね。結婚してない人たちは本当に祈ってる。もう脇腹今日から気にした方がいいよ、ね、気にした方がいいよ。ここから出た脇腹誰だろうね。でもね、どんなに綺麗な人でも2回3回4回って会ってるうちに、この脇腹かどうかを確かめるその信仰の意思さえあれば分かる。ああ違う、この脇腹のサイズがないなというのが分かる。イエス様に会って本当にね、この脇腹ぴったし合う人として歩まないとどうなるかというの、何もかもが不便で、何もかもが卑屈で、何もかもが疲弊して、何もかもがもう失望して、ね、何もかもがもうダメなんですよ。どうなってるかって、家で掃除洗濯、ね、男を世話する人、世話する人になってしまう。奥さんじゃなくて、家に奥さんがいれば嬉しいけど、ね、世話する人がいたら、世話する人は世話終わったら早く帰ってほしい、ね、メイドさんが家にするというと不便だよ。やること全部やったら帰る、そっちの方が家のものが楽なの。いいですか。このような状況の中においてこの女の人はもう可愛くてしょうがない。なんで私はこんなに踏んだり蹴ったり踏んだり蹴ったりなのって、世の父が連れていくね、世の父が連れていくというのは、世の父は完璧じゃないので、ね、失敗に終わることは本当にただただあります。だから皆さんは本当に脇腹だけはしっかりと覚えて、その脇腹にふさわしい奥さんをね、いただくことができますように、私にぴったし の最初の旦那さんに出会いますように、でお祈りしなければならないんですね。9時に帰るんだよね行って頑張ってね、はい、イエス様の皆によって祝福します。ハレルヤ、行ってらっしゃい。お兄ちゃんの師匠みたい、行ってらっしゃい、はい、行ってらっしゃい。だからね、本当にもうね、今日メッセージ聞いた中で皆さん全部忘れてもいいの、脇腹だけを覚えて、脇腹、ね、自分の脇腹である人と出会った時というのは、印として何が現れるか、私のね、骨の中の骨、肉の中の肉っていうんだよ。よーく私のこと知ってるねって、どういうこと、君なんて何も教えてないのに私のことをそんなにしてるの？それが印なんです。いいですか。今日ね、このイエス様が明かしてくださったの、何にも教えてないのになんで私のことをよくしてるの、私が今何考えてるってよくしてるの。本当に夫婦見てるとね、そうなんですよ、今こうなんでしょうって、ね、だからそういうね、サイズがあった、ね、そのような人と結婚するとすっごく幸せなんですよ。サイズが合う人と結婚しますようにイエスの皆によって祝福します。アーメン。
人はささやかな夢を見るんですね。自分のことをもう完全な愛で、ね、いつまでも愛して守ってくれる、ね、決して私のことを捨てたりしないって、夢見るんですけども、しかしそういうささやかな夢を完全に叶えられる人間って実はこの世の中にはいないんです、ね、もし相手が、もうあまりにも、ね、ひどいことをし続けたら、もうやがて、ね、心がしおられて、ね、その相手を、ね、別れたいと、ね、思うようになってしまったり、あるいは本当に自分の、ね、至らなさ、ね、自分の罪、ね、そのように相手を傷つけてしまって、ね、ということで、それで相手がいつまでも、ね、認可してくれるとは限りません。そういう 存在は人間の中では、ね、いないんですけども、本当に、ね、この儚い人間関係がひしめくこの、ね、空の下です。ある人はもう本当に後先考えないで、飛び出して、そして、取り返しのつかない失敗をしてしまったりもしますし、またある人は本当に人間関係が壊ることを恐れてですね、もう本当は嫌なんだけど自分を、ね、出すことを、それをもうずっと、ね、抑えて黙って生きる人生があったり、また、ね、ある人は本当にこう人間関係というものは自分の有利な方向に利用するものだって割り切ってですね、それで騙し騙しに生きていく、そういう人もまたおります。で、そうこうしているうちにどんどん渇きが広くなっていくんですね。渇きがどんどん大きくなっていって、でその渇きをつかの間癒してくれる水を探すんです。この女性の場合は結婚でした、男性でした。その水は、ね、何も結婚や、ね、男性に限らず女性に限らず、ね、お金であったり、あるいは地位であったり、そうした、束の間のこの渇きを満たしてくれる水を求めるんですけども、けどもそれを、ね、求めながら、ね、来る日も来る日も、その、ね、それが湧き出す井戸と、ね、また、その、ね、自分の一時的な、ね、同棲相手とその間を行ったり来たり、ね、熱い思いをしながら水釜を抱えて、ね、行ったり来たりする、そのような日々を本当に多くの人々がそういう人生を送っているわけですね。今この世の中にいて渇きというものがあります、人の心に、ね、その渇きをお金でも、ね、異性でも結婚でも、ね、地位を名誉を受けても有名人になってもその渇きを癒せない渇き、それが人間にはあるんです。その渇きは唯一、ね、何によって癒せるか、これは神様によって唯一癒せるんです。
あのね、すごい今日ね、不思議な形でイエス様今このメッセージを解き明かしておられるんですけれど、彼女は水汲みに来たよね、水が必要だからね。で、彼女は本当に必要なのは彼女の人生を潤してくれるその水必要だったんですよ。でも彼女の実生活の中においてはね、井戸の水が必要ということで、自分の心の渇きをね、潤す水ではなくね、井戸の水を汲みに来たわけなんですね。だから彼女は自分の人生の渇き、これをね、覚えていた時に彼女の救いどころは何だったかって言ったら、イエス様の名前を呼んでいた。メシアが来ればということで、彼女はずっと今こんなにも踏んだり蹴ったりしてる私の人生これなんだけど、メシアが来たらこの問題は解決されるということで、彼女メシアをこうすっごくもメシアが来たら私のこの問題は解決されると思っていたんですね。そしたらね、そういうんだよ、私たちが渇きを覚えていて、もう本当に渇きを覚えているんだけど、でも私たちの渇きを潤す水がない、その状況の中において、ああ渇いてる渇いてる、それでイエス様の名前を呼ぶとイエス様が渇くんです。イエス様が十字架の上で言ったように、私は渇く。そんで人が差し出した水葡萄酒を飲んだよね。そして全部完了した。イエス様はこの女の人に水くださいって言ったんですよね。彼女のね、この本当に彼女からもらえたかったものというのはこういう水ではなくて、彼女ね、彼女のこの変色してしまった人生、それでもう廃れてしまったその人生、それをイエス様は欲しいんですよ。欲しい。だから彼女にね、水をくれって言ったこの妙な会話を彼女とこうする。いいですか、彼女が助かった理由は一つなんですよ。自分の渇いていることをね、それを抱え込んでいてそのまんまに居過ごしたということではなく、自分の渇きを潤してくださる、問題を解決してくださる方はイエス様だっつってね、メシアが来れば、メシアが来ればっつってメシアを待っていたんですね。そしたらね、イエス様は彼女がね、 乾いているその乾きをイエス様に、ね、本当に移し、そしてイエス様が彼女の乾きを覚えて、ね、それでここに来て、ここに来てイエス様と彼女の出会いがある。どういうことかって言ったらね、皆さんも自分の手に負えない問題、何してもこれはもう解決できない、そういう問題課題があった時に何をするかって言ったらね、メシアが来れば、ね、今もう大変、もう何してもダメ、何してもダメ、ね、でもメシアが来ればって、メシアが来ればこのね、つぶやきでも何でもいいです、メシアが来れば大丈夫、メシアが来れば解決される、メシアが来れば、この信仰がもし皆さんにあるとするんだったら、皆さんが行けないイエス様のところにイエス様が来てくださるんですよ。私が必ずイエス様と会える場所にイエス様は来てくださる。これがこの福音のね、素晴らしいところなんですね。
で彼女も、ね、そのような日々、もう5人も、ね、結婚しては、ね、別れて、ね、ということを繰り返して、もう、いわくつきの女というレッテルが貼られて、なんで自分こうなってしまったんだろう、自分が何か悪意を持って、ね、こういうことをしたわけじゃないのに、けれどこういうふうになってしまった、もうどうしてこういうふうになってしまったんだろう、メシアが来れば、彼女は、ね、後にメシアが来れば全てのことが、ね、教えられるということを期待している言葉があるんですけれども、メシアが来れば、メシアが来れば、ね、そう思いながらも彼女は本当に渇きを心に抱えながら、その日また水がめを持って、ね、午後の暑い最中、あの井戸へと、ね、向かっていきました。そのある日ですね、驚くことにその暑い午後、誰もいないはずの時間帯にその井戸に近づいていくと、一人の男性が座ってるんですね、その井戸のところに、ちょっと気まずい思いをしました。さっさと、ね、井戸から水を汲んで、そして、ね、あの家に持って帰ろうと思ったんですけど、しかしその男性の方、さらに良くないことに、どうもユダヤ人の男性のなりをしてるんですね。当時ユダヤ人とサマリア人は、ね、付き合いをしてませんでした。ユダヤ人にとってはこのサマリア人といえばもう、ね、違法のもの、ね、汚れた民族っていう、まあ、レッテルを貼ってしまっているので、ね、ですから彼女からすればもっと、ね、気まずい思いをしたんですけども、しかしその彼の方から声をかけてくれるんですね。どうかあんた水がめから水を飲ませてくれないか、本当にこれイエス様なんです。この男性はイエス様 でそして本当に彼女のことを待っていたんです。メシアが来てくれれば、メシアが来てくれれば、その彼女の心の思いをですね、イエス様はちゃんと汲んでおられて、でそれでメシアであるイエス様が本当にそこにいて彼女を待っていてくださったんですね。で、イエス様は本当に救いから遠いような、ね、彼女と出会ってくださった時に、私たちとも、ね、出会ってくださるんです。皆さんの心の中にメシアが来てくれれば、本当にこのなんで人生こういう風になってしまったのか、わからないうちになぜかこういう風になってしまった、その、ね、ようになってしまった原因は確かに自分自身にあったかもしれませんけれども、その原因をも主がそれを、ね、取り除いて、そして清めて、神の子供として、ね、聖なる国民として作り変えてくださるのが私たちのイエス様です。イエス様は私たちにも声をかけてくださいます。あなたから飲ませてくれないだろうか、あなたがその、ね、毎日暑い中行ったり来たりしているその器、そこから私も飲ませて、ね、くれないか、イエス様は声をかけてくださいます。本当に私たち自身、ね、罪で汚れて、また人生が酸っぱくなってしまって、ね、いる。でも本当にこんな酸っぱくなってしまった私たち自身の人生を全部このイエス様にお渡ししてお委ねするならば、明け渡すならば、イエス様はその全ての私たちの苦さ、酸っぱさ、罪、汚れ、これを完了させてくださり、そしてイエス様の安息の中に留めてくださるんですね。十字架の上でイエス様はそれをしてくださいました。イエス様は全人類の、ね、皆さん一人一人の罪も含む全人類の罪を背負って十字架の、ね、上で私たちの身代わりに処罰されて、そして最後にイエス様は言われたのは、私は乾く、ね、十字架の上で言われました。人々は乾いたイエス様に差し出したのは酸っぱ ぱい葡萄酒でした。
あのね、イエス様を受けたその全てのことは不当なことなんですよね。私たち自身が受けているこの全てのことも不当なことなんです。なぜこれ玉がれちゃダメだよ。なぜ私たちがね、罪によってね、今さまざまなね、打ち叩きに経済的にも親子関係も夫婦関係も全部そういう良くないことは全部罪によって入ってきたもの。イエス様からしてみれば、私たちは不当に私たちは今打ち叩かれて疲弊してすごい苦労している。これがイエス様の見解なんですよ。でも私たちはどうなのかって、自分がやった、自分がやった。エデンで一番最初の人として作られたアダムとエヴァのところに、ね、私たちが苦労しているような、ね、そういう、 こう壊れた人間関係だとか壊れた経済だとか一体何にもなかった、何にもなかった、完璧な状態だった。なのにサタンが来たんです。サタンが来て私たちを騙したんです。騙して騙されてから罪を犯したことによって、ね、どうなったかしたらね、私たちにはあらゆる問題が私たちを打ち叩くこのね、無知になって働くようになったということなんですね。だからイエス様の十字架を見ても、イエス様の十字架ね、囚われた地点から全部不当なんですよ。不当ね、不当なことを全部イエス様されたんですよ。されて、そして不当なことをされたイエス様がね、最後に何を飲んだかって言ったらね、水葡萄酒ね、水葡萄酒、本来だったら甘いね、葡萄酒だったのにね、変色してしまった水葡萄酒を飲んだんですよね。で、何を意味するかって言ったらね、不当なことをされたね、ことをイエス様表立って全部受けたんですよ。そして水葡萄酒になってしまったね、私たちの思い、心、感情ね、そして味わっていたその全てのこと、私たちが苦しんでいた全てのことね、もともと私たちは甘い存在、神と一緒にね、散歩ができる甘い存在だ。でも罪によって私たちはもう重い心、感情、霊魂、魂が全部変色してしまって、そしてね、もう甘い葡萄酒が水葡萄酒になっていたんです。だから人間が受けるべきあらゆるね、その不当な仕打ちをイエス様は御身に受けて、そして私たちも人生生きていてもう受けてしまったそのさまざまな苦しみね、中にあるもの、それを全部ね、変えてしまった、変わってしまった、それまでもイエス様は飲み干してくださって、飲み干してくださって最後言ったのが、私が全部完成した、外側に置いて受けるべきあらゆることを全部受けた、イエス様。そして水葡萄酒、私たちがさまざまなことに打ち叩かれて、中がもう病んで病んで病んで、産んで産んで産んで、ね、もうイエス様が作られたその中身というのが全部変色された状態、その水葡萄酒になったものをイエス様は受けたんだよ。だからイエス様の十字架って何ですか？私たちの内、外側、これ全部御身に受けて、そして私たちが告白したならば、告白した人に限って、告白した罪を告白した人に限ってね、その人の内の傷、受けてきた罪のね、その傷、そして内なる外なる、その全てをイエス様は全部受け取ってくださった形になって完了したということになるわけなんですね。だからイエス様はこのサマリアの女に何を知ってあげたかった、彼女のもう本当に表に立つことができないほどのもう生活そのものも呪われてるということなんだけど、その呪われたこと以外にずっと中が呪われてるんですよ。中がね、生活だけが呪われてるということではなくて、生活はお仕事する時もあり楽な時もあるじゃない、楽な時もあるんだけど、心の内が楽な時がないということで苦しんで苦しんで苦しんでいる。だから24時間休むことなく苦しむ、このような状況の中で彼女がやっていたことが、これはもう私にはもう何にもできない、メシアが来れば、メシアが来れば私たちにも何もできないことがある。その時 ね、もう寝ても覚めても、はあ、大変メシアが来れば、はあ、大変メシアが来れば、これを私たちにサマリアの女を通してイエス様を教えて、聖書はね、必ず私たちにね、こう教えていることというのは、イエス様の3年半の間、もうイエス様がやったことあったことたわくさんあるということなんだけど、かいつまんで私たちに必要なものだけを聖書に残してくださいということだから、聖書にあることをあなたに当てはめなさいということなんですよ。ここでね、覚えることは、脇腹サイズぴったしに合わなければダメっていうことを認識するっていうことと、あと自分の手に負えないことに対してはメシアが来れば解決できます、メシアが来れば解決できます、これをね、口くれにしてたくさん言う。そうすると、私が行けない時にイエス様が私のところに来てください。
イエス様は私たちの罪を全部飲み干してくださったんですね。だからイエス様は彼女と出会い頭に、あなたから水を飲ませてくれっていうふうに言ったんですね。でそれで、イエス様は十字架の上においても、私は乾くって言われて、でそれで人々が差し出したのは酸っぱくなってしまったブドウ酒でした。それイエス様が受けられると完了した、ギリシャ語でテテスタイ、これ完成した、成就した、全て支払い尽くした、そういう意味なんですね。でそれでイエス様はそれを言葉を発した時、頭を垂れて霊を父なる神様にお渡しになりました。完了したんです。私たちの本当に今までの罪の性質、またどうしても人をつまずかせてしまう、無意識に罪を犯し、無意識に人を傷つけ、そういう性質、これをイエス様は完了させてくださるお方であり、そしてイエス様は3日目に復活しました。完成してくださるお方なんです。イエス様は3日目によみがえられました。イエス様はこの十字架と復活によって死に勝利し、サタンに勝利し、人類の呪いを打ち砕いて、そして私たちもこのイエス様の十字架の死と復活に続くならば、あらゆる罪や、あらゆる失敗を犯してしまう性質、それはもう死に明け渡されて、十字架に釘付けにされて、そして私たちはこのイエス様と共に復活することによって、全てが新しくなり、イエス様の完全さへと生まれ変わることができる。イエス様を信じる者は永遠の命を得られる、罪を許しを得られる。本当に私たちもこのイエス様に会って全く新しくされることができるんです。彼女も、ね、そうなんです。イエス様を信じる人は本当に罪に対しては死んだものになります。そして神に対しては永遠に生きるものになるだけでなく、この今生きている人生、皆さんクリスチャンになって特権は天国に行けるだけではなく、この人生の中のあらゆる問題もイエス様に持っていくならば解決してくださるんですね。あらゆる罪汚れ、またあらゆる呪い、あらゆる死のパターン、これ全部イエス様を持っていけばイエス様が解決してくださるんです。で13節から15節、読んでみますと、13節からイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。
アーメン。
私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
アーメン。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
この女ね、すごいことを要求するんだよ。私が乾くこともなくって、内なる、ね、自分が乾くことなく、ここに水を汲みに来なくてもいい。人生の苦労、ね、もう本当にもう恥さらしで、人がいない時に、ね、あの時間はね、犬も歩かない中近東、その時間にわざわざ、ね、そこに行かなければならない、そのような苦労を、ね、しないようにって言ってる、ね、だから表だった苦労も自分の内なる苦労も、ね、しないようにください。 あのね、イエス様と出会うと人は賢くなって、ね、イエス様がその私たちの私たちに知恵を与えて賢さを与えて、ね、イエス様と会話ができるようにしてくださるんです。この女は一番最初はもうイエス様につかかってつかかってしょうがなかった女だけど、イエス様と会話していくうちに、ね、女が開花していくんです。開花していて本当にイエス様とこのもうぴったし噛み合う会話をするようになる。メシアが来ればってなると、そのメシアが来た時に私たちのチグハグの考え方だとか、ね、思いだとか知恵だとかそういうのがこう畳まれて素晴らしくなるということをこの女が証明しているんです。
で私たちもですね、このイエス様にそのあなたの水を私にもください、
アーメン、
求めるならばイエス様くださるんです。この全ての問題の解決の責任は私たちがそう宣言した時にその問題解決の責任がイエス様に移るんですね。でそしてイエス様は私たちがすぐに告白した時、イエス様助けてください、イエス様あなたが解決してください、イエス様あなたが私たちにこの水をあなたが与えるというその水をください、イエス様に心して求めるならば、イエス様どんな問題をも解決するための行動をイエス様が行動を起こしてくださるんですね。でイエス様は彼女からそれを受け取りました。したら問題の彼女の問題の本質に直球を投げてくるんですね。イエス様はね、言われたのはね、16節からね、イエス様は彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えていた。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。アメン。夫がないということ、これが彼女の問題の本質です。イエス様は時に問題解決の時に必ず問題のその本質に対して直球を投げる瞬間があるんですね。皆さんその時逃げたらならないんです。イエス様に自分の問題解決、これを委ねたのであるならば、イエス様が問題解決してくださる上で、本当に心の中のが光り照らされて、真理、自分の中の真理、これが光り照らされるんです、イエス様の前において。その時、イエス様に対して全てを洗いざらい言うべきなんです。イエス様は彼女の問題の本質をご存知でした。それと同じように、皆さん一人一人の問題の本質もご存知なんです。皆さん、なんで自分はこうなんだろうか、なんで、人から嫌われるんだろうか、私そういうキャラなんだろうか、問題の本質がわからないものなんです。人間 本人他人から見えても、けどわからないものですから、しかしイエス様とメシアが来れば、会いたいという時にイエス様は私たちの問題の本質に、手を加えてくださり、そして癒してくださり、どんどんその過程でイエス様と交わりする上で、イエス様と祈りにおいて、あるいはイエス様ともその交わりをしていくうちに、どんどん心の渇きが癒されていくんです。心の渇き、世の中のどんな水でも癒せなかった渇き、これはイエス様によって癒される渇きなんです。だからイエス様のところに行くべきなんです。で彼女はですね、自分が話していた相手がメシアだと分かりました。メシアだと分かった途端、彼女は水がめ持っておりましたけど、それをもう使い古した水がめ、その同性相手の男性のとその井戸の間を行ったり来たりしてきた水がめはもう地面に置いて、イエス様の元に置いて町へ走っていって、そして人々に伝えたんです。自分の全てを言い当ててくださった男性がおります。自分を本当にどうしようもなく乾いていた自分をこの渇きを癒してくださった男性がいます。この方がメシアなんですかって、みんな来てくださいって、そういうふうに人々に言い伝えて、でそして町の人々はびっくりしたんですね。彼女のこんな、生き生きした様を見たことがない。いつもビクビクして、人目を忍んで、本当に自分がしてきたことを恥じって、そういう彼女がこんなに大胆に、しかもメシアを告白している、一体本当なんだろうか、本当かもしれない、 ということで、続々町の人々がイエス様のもとに来て、で町の人々こぞって彼こそ本当にメシアだと分かって、ごっそり町の人々が救われたんですね。
あのね、どういうことかって言ったらね、どんなに見下げられていった人であっても、みんなが無視して、あいつが言ってるのはもう口だけで嘘しか言わないと言われた人がいたとしても、イエス様に出会ってその人が変えられて清められると、清さと一緒にイエス様と出会ったというこのね、証しね、証しによるこのバイブレーションが変わっていく。前はなんか話をするとまだ手間かせ、バイブレーションもそうなんです、その人これエコがそうなんだけど、イエス様に出会ってね、イエス様に出会って変えられた人の言葉とバイブレーションは違う。命とね、栄光に満ちてる。だからこの町中の人が、彼女が来た時に何それって言ってる人が一人もいない、ね、あんな時間に叩き起こされて、あの時間絶対に外に出ない、その時間なのに叩き起こされて、みんなが行くんです。ここは私たちは気づかなかったでしょ。どういうことかって言ったらね、イエス様に出会った人というのも変わる、変わっているのでね、どんなにその前が良くない状況であったとしても、イエス様と出会ったこの生きとしたその証を持って、信仰を持って出ていった人の言葉にはね、イエス様の与えてくださった命と恵みとね、栄光が満ちている。だからその町中の人がね、全部イエス様のところに来るんです。イエス様と出会うとこのような変化が起きる、ね、このような変化が起きる。だから私たちの周りにイエス様と出会った人が、人に話をするとき力強い、力強いから、その人たちの話した言葉にね、連れられて教会に来る人が多い。皆さんにもイエス様に会って、このね、栄光化された皆さんの内と外とが現れますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
イエス様は今日も私たちが毎日行き来しているあの井戸のそばで待っておられます。このイエス様に全て明け渡すならば、私たち人生の酸っぱさが甘さに変える、決して癒されなかった渇きが癒されるだけでなく、腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出るようになる、そして、ね、自分自身が潤されるだけでなく、周りもいつの間にか潤していくんですね。
アーメン。
イエス様によって変えられるからです。
アーメン。
皆さんもこのイエス様に全部を明け渡して、そして救いを得て栄光の働き人になっていく皆さん、
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。では私たちが渇きを覚えている時に、必ずメシアが来ればというこの信仰を持ちましょう。それとこのサマリアの女のように、イエス様と出会ったことによって、私たちが明かすこの言葉にイエス様の栄光、イエス様の命、恵み、それがもう満ち満ちますようにと祈りましょう。
話す言葉が
ますように、私たちがイエス・キリストと会ったこの実体験、それを本当に証しすることによって、主よ、私たちの言葉を聞いた多くの人々がイエス・キリストの栄光の網にかかりますように、恵みの網にかかりますように、祝福の網にかかりますように、癒しの網にかかりますように、そして主よ、許しの網にかかりますように、憐れみの網にかかりますように、祝福の網にかかりますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。アーメン。主よ、この言葉の力ある、エコ、栄光のエコを持った言葉を本当に宣言することができますように、イエスを祝福してください。
主よ、本当に私たち不完全なもの、罪あるもの、いつの間にか罪を犯し、人を傷つけ、あなたを傷つけるものですけれども、しかしあなたに全てを明け渡すならば、あなたに私という水を本当に飲ませるならば、あなたが全てを受け尽くしてくださるならば、完了した、完成したと言ってくださり、そして私たちは本当に神の子供として完成することを感謝いたします。どうか私たちの日々、本当に毎日井戸を行ったり来たりのような日々であったとしても、本当にあなたがその井戸のそばで待っておられて、私たちを救おうと待っておられて、そしてそのあなたに全てを明け渡すならば、そのように救われることを感謝いたします。私たちも栄光の働き人とならせてください。
アーメン。
大胆な力強い栄光の働き人となって、御国のために大いに役立つ私たちとならせてください。
アーメン。
今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の330番を賛美したのちに、捧げ物の感謝にお祈りいたします。 します。ハレルヤ、愛する霊様、あなたを慕い求めて、今日もまた主よ、あなたの身元に腰を下ろし、安息し、羽を下ろして、あなたからの養い、御言葉の養いをいただきましたことを感謝いたします。主よ、この一人一人があなたの御前にこの宮に集い、そしてあなたへと捧げました。どうぞあなたが一人一人をお受け取りくださいますように、あなたが一人一人を本当に酸っぱくなってしまった人生を甘い人生と変えてくださり、そして本当に喜びあふれるものとなっててくださる、この幸いな日々を感謝いたします。どうか一人一人がますますあなたによって甘く潤され、この世の中において本当に御国のために役立つものである一人一人でありますように、主をどうかあなたが祝福して用いてください。新しい一週間が始まりました。この1週間もろもろなすべき技、仕事、また学業があります。主をどうかあなたがその一つ一つにあなたの知識を持ってその道を備えてくださり、そして本当にこの地上において栄えたもの、リッチなもの、また頭脳面積なもの、そして本当にあなたにあって力強いもの、美しきものであり、一人一人でありますように。世の中本当にコロナやまたもろもろ害悪がはびこるこの最中の中に、この時代において一切それが触れることはないように守られて祝福されて、そして本当にあなたにあって力強き凛々しき人生を歩んでいく一人一人でありますように、あなたが祝福してください。どうか報いてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
いや、ご聞きください。主の祈り557番を賛美して祝福いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。